広報いまり第845号2024年7月号です。例年より少し遅れた梅雨入りでした。その分取り戻すかのように毎日よく降りますね。降る雨に負けじと咲いているアジサイ、日ごとに花も葉も大きくなり色鮮やかに咲き誇っています。この元気をもらいたいものです。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は6月4日発達小学校で催されたドロリンピックの写真です。田植え前の学校の田んぼでの祭典、だるまさん転んだや一輪車競争などに挑戦した泥だらけの児童たち、青空の下子どもたちの歓声が飛び交い、微笑ましい光景が紙面いっぱいに広がっています。
主な内容、特集我が家を空き家にしない、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。特集我が家を空き家にしない。 夏の暑い日や雪の降る寒い日、土砂降りの雨などから私たちを守ってくれている我が家。我が家には皆さんそれぞれに家族や大切な人たちと過ごした思い出があると思います。そのような思い出を一緒に作ってきた我が家に、この先どんな未来が待っているのでしょうか。我が家の未来を決めるのは所有者の皆さんです。空き家になる前に家族と一緒に大切な我が家のこれからを考えていきましょう。現在家は誰のもの？まずは我が家の所有者を知る必要があります。親の代から住んでいる家の場合には相続登記が完了していない場合があります。そのことが結果として我が家の将来の選択肢を減らすことになるのです。相続登記の義務化、4月1日から相続登記の申請が義務化されました。このため相続で不動産を取得した人は、取得した日から3年以内に相続登記の手続きを行う必要があります。また過去に相続していた不動産の相続登記が完了していない場合は手続きが必要で、違反した場合は罰則の対象です。我が家の進路を決める前に、まずは登記簿などで現在の所有者を確認しましょう。我が家の進路、所有者が住まなくなった家の進路は、1、家族が利用、2、賃貸、3、売却、4、譲渡、5、解体などがあります。我が家の進路を家庭で決めておくと、いざという時にスムーズに進めることができます。所有者が死亡した場合、相続後に事前に家族全員で決めていた選択を実行することになります。転居などで住まなくなった場合、空き家のままにならないよう早めに家族で決めていた選択を実行しましょう。認知症や事故などで所有者との意思疎通ができなくなった場合、事前に進路を決めていてもその通りに実行できなくなります。このような場合に備えて成年後見制度や家族信託の制度があります。成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下喪失した人の財産管理などを後見人が支援する制度です。家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見人制度と、本人が事前に後見人を選ぶ任意後見制度があります。 なお、自宅の賃貸や売却、解体などを行う場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家族信託とは、家族などに財産の管理、運用、処分を託す制度です。自宅の賃貸や売却の契約、解体などの手続きを行うことができます。制度のメリットとして、本人に関する支出は、管理している口座から支払うことが可能です。また、法定後見制度は、判断能力が不十分になった後でも親族などから申し立てが可能です。デメリットとしては、成年後見制度は、制度の開始から死亡などの終了まで、司法書士などの職業後見人が就任した場合は、毎月報酬を支払う必要があります。家族信託は使い込みなどのトラブルになる可能性があります。また、判断能力が不十分になった後では契約できません。有効な利用としては、運用する資産がない人の場合は、任意後見制度の利用だけで対応できることがあります。運用する資産がある人の場合は、家族信託が有効です。利用するための費用について、成年後見制度の場合は初期費用は10万円前後ですが、月額報酬として毎月1万から5万円かかります。家族信託の場合は登記費用などの諸経費以外に30万から100万円ほど費用がかかりますが、継続的な支払いは原則不要です。家族会議を開きましょう。家族会議のポイント、我が家のこれからを家族で話し合うときに一番大切なポイントは、将来相続権がある家族全員で話し合うことです。我が家の進路は時間の経過とともに状況が刻一刻と変わっていくため、判断を後にするほど選択肢が減っていきます。また建物は老朽化していきますので、ぜひこの記事をきっかけにして家族会議を開いてみましょう。空き家等に関する相談会、補助金などの支援を行っています。実家に帰ろう住宅改修等補助金、将来的な空き家化の予防と移住定住を促進するため、市内に実家がある市外在住者が実家に転入する場合に、実家の改修や解体、新築工事などにかかる費用の一部を補助しています。対象者は市に実家がある69歳以下の市外在住者で、転入後5年を経過していない人も含みます。また所有者の2親等以内の親族も対象になります。空き家家財処分費等補助金について、市空き家情報バンクを利用して売買などを行う人に対して、家財処分費用などの一部を補助します。特定空き家等除却事業費補助金について、老朽化により倒壊する恐れがあり、不特定多数の人に影響を及ぼす恐れのある木造の空き家で、市の定める特定空き家等の判断基準を満たせば、解体除却費の一部について補助が受けられる場合があります。市ホームページでは空き家情報バンクを掲載しています。空き家を買いたい人や借りたい人だけでなく、空き家を売りたい人などもぜひ一度覗いてみてください。空き家見学時建築士派遣事業、空き家情報バンクに登録されている物件を見学する場合に、佐賀県建築士会の建築士を派遣します。空き家相談会、専門の相談員による伊万里市空き家相談会を定期的に開催しています。相談料は無料です。事前に予約してください。空き家対策ガイドブック、空き家の予防や利活用などに役立つガイドブックを作成しました。市役所、各コミュニティセンター、市民センター、市民図書館で配布しています。またホームページで見ることもできます。以上、問い合わせ先、都市政策課住宅空き家対策係、電話 23-2464。
みんなの広場です。5月15日、伊万里市は森永製菓株式会社の新社屋建設にあたり、伊万里産の木材を使用してもらったことに感謝の意を表し、森永製菓に市の伝統工芸品である伊万里鍋島焼の立花門平氏を寄贈しました。5月26日、どっちゃん祭りがあり、およそ3万5000人の人出でにぎわいました。ステージでは伊万里の中学校と警察音楽隊の合同演奏やダンスなどを披露、会場を盛り上げました。6月2日、市民センターで市防災講演会が行われ、地区防災委員など多くの人が参加しました。講演会では、まず佐賀地方気象台の村方さんが、大雨などの危険分布がリアルタイムで確認できる気象庁のキキクルの活用を呼びかけました。代わって教育と文化です。市民センターで5月15日から6月2日第45回伊万里市美術展が書、写真、工芸、絵画の3期に分けて開催されました。みんなで考えよう人権童話問題、みんなが暮らしやすく。今から50年ほど前、地方のテレビ局で日本で初めてとなる手話通訳付きの番組が放送されました。現在は音声に字幕がついた番組や画面解説の副音声がついた番組もあります。手話通訳と字幕が同時に流れる番組も増えてきました。歩みは今も続いています。私たちが暮らす社会には、一見当たり前に思えるテレビ画面にも聴覚や視覚に障害がある人、加齢や病気でその機能が低下した人にとっては情報伝達を妨げる大きな壁があるのです。壁は見ようとしなければ見えません。見えないこととないこととは違います。壁に気づき、なくすためには不便さを感じている人との対話が必要です。私たち抜きに私たちのことを決めないで。しかし現実には申し訳ない、迷惑がられるのではという思いから、不便さを感じている人が声を上げられないことがあります。そんな時には、周りの人の気づける心と行動するための少しの勇気が大切です。相手の気持ちを自分に重ねて考える想像力が必要です。相手を思う想像力が、自分を含むすべての人が暮らしやすいと感じる社会へつながっていくのではないでしょうか。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財、伊万里湾カブトガニ繁殖地、伊万里の天然記念物シリーズその1。伊万里湾カブトガニ繁殖地は平成27年に国の天然記念物に指定されました。牧島地区たたら海岸周辺では、例年7月から8月にかけて、およそ500から600のカブトガニのつがいが産卵をします。令和3年と4年は2年連続でおよそ1500のつがいを記録しましたが、昨年は471と例年並みに戻りました。これからも引き続き調査保護活動を継続し、見守っていくことが大切です。今年は5月末頃の早い時期に産卵が確認され、昨年より多くのカブトガニが訪れることへの期待が膨らんでいます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262、 ほがらかページです。 6月6日、伊万里実業高校フードプロジェクト部の部員が、農林水産省が主催する第8回食育活動表彰教育関係者事業者部門で、最高位の農林水産大臣賞を受賞し、市長に報告しました。6月14日、伊万里ビーチで黒川小学校の児童たちがサンドアートを制作。今回で22回目になります。5月24日、第37回市老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会が国見台球技場でありました。百寿記念品贈呈、今月はお二人です。瀬戸町の松尾松江さん、長生きの秘訣は建設業の仕事をしていたので体力に自信がありました。裁縫が得意で子供や孫の洋服を作っていました。立花町の古川光子さん、小学校の先生をしていて定年まで勤め上げました。習字がと趣味でいろいろな字をよく書いていました。地域を守る消防団その3、今月は松浦分団です。分団本部と5つの部で構成され、総勢64人の団員は予防広報をしたり、災害時の対応に当たったり、住民の安心安全を願って日々活動しています。また例年8月に開催される松浦町ハッピーフェスティバルでは、花火が打ち上げられる際の警戒などをしています。斉藤義弘分団長の一言、皆さんには日頃から消防団の活動に絶大な支援と協力をいただきありがとうございます。団員はそれぞれ仕事を持ちながらも積極的に活動しています。少子化のため団員の確保が大変厳しくなっていますが、今後も松浦町を守る団員の確保に努めていきますので、皆さんの理解と支援をお願いします。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2118。 我が家のアルバム、黒川町の下平信也さん、美穂さんの子リュートちゃん3歳9ヶ月、僕はお姉ちゃんたちがやっているホッケーの試合の応援に行くのが好きなんだ。人懐っこいから応援に行くとみんなが可愛がってくれるよ。好きな食べ物は抹茶味のお菓子で、お姉ちゃんたちと一緒だよ。ママから一言、リュート君はみんなの癒しです。お姉ちゃんたちに負けないようにいっぱいご飯を食べて元気に大きくなってね。嫌いな野菜も食べてくれると嬉しいな。働くなら伊万里で決まり、二里町の福田雄大さん27歳、仕事は二里町の福田農園で小ネギを栽培しています。心がけていることは安心安全な商品作り、目標は小ネギの生産規模を拡大。自己 PR、 日頃から農作業で体を動かしているので体力には自信があります。趣味特技、野球観戦や格闘技を見ることが好きです。市民へ一言、そうめんの薬味に小ネギはいかがですか。直売所などに出荷しているので、ぜひ買ってください。四季の歌、にぎやかやメダカ三匹家族とし、にぎやかやメダカ三匹家族とし、新店長田代美穂子さん。紫陽花の 多彩な色が目を奪う。淡い紫、薄い空色、アジサイの多彩な色が目を奪う。淡い紫、薄い空色。伊万里白露短歌会、西大善さんの歌です。です。第2回伊万里混合ダブルスバドミントン選手権大会が5月19日国見台体育館でありました。市長旗争奪第46回中学生野球大会が5月25日26日と国見台野球場でありました。第27回市民グラウンドゴルフ大会が6月1日国見台陸上競技場でありました。今月の市民スポーツです。3日水曜から26日金曜まで市長旗争奪ママさんナイターバレーボール大会が6時30分から国見台体育館で、7日日曜伊万里市民ソフトバレーボール大会が8時30分から国見台体育館で、10日水曜ソフトボール伊万里市民ナイター選手権大会が7時30分から伊万里湾大橋球技場で、12日金曜伊万里眼科杯争奪グラウンドゴルフ大会が9時10分から国見台陸上競技場ほかで、15日月曜祝日Cバスケットボール選手権大会が9時から国見台体育館で、20日土曜から22日月曜まで佐賀県中学校総合体育大会軟式野球競技が8時20分から国見台野球場ほかであります。伊万里ラジオ体操会が8月4日朝6時20分から国見台球技場であります。どうぞ皆様ご参加ください。問い合わせ先、スポーツカースポーツ振興係、 23-3187。
インフォメーション。今月新しい被保険者証を郵送します。国民健康保険の被保険者証は市が郵送し、後期高齢者医療保険の被保険者証は佐賀県後期高齢者医療広域連合が郵送します。国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者証は別々の封筒で届きます。国民健康保険について被保険者証が届いたら内容を確かめてください。現在交付している国民健康保険被保険者証うぐいす色の有効期限は31日までです。今月中旬に8月から使用する新しい被保険者証藤色を世帯主に特定記録で郵送します。手元に届いたら被保険者証の内容を確認して誤りがある場合は連絡してください。70歳から74歳には国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。被保険者証兼高齢受給者証には所得に応じて自己負担割合2割または3割が記載されています。入院時などの窓口負担を減らすためには、入院など高額な治療を受けるとき、事前に限度額適用認定証の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると窓口負担がそれぞれの世帯の所得などに応じた限度額までになり、住民税非課税世帯の人は食事代が減額されます。有効期限は31日までです。すでに認定を受けている人でも8月以降は 新たに申請する必要があります。申請は受け付けています。後期高齢者医療について、被保険者証が届いたら内容を確かめてください。現在交付している後期高齢者医療被保険者証水色の有効期限は31日までです。今月下旬に8月から使用する新しい被保険者証桃色を対象者に簡易書き留めで郵送します。手元に届いたら被保険者証の内容を確認し、誤りがある場合は連絡してください。75歳の誕生日が来た人はそれまで加入していたら健康保険から後期高齢者医療に移行します。なお手続きは必要ありません。入院時などの窓口負担を減らすために高額な治療を受けるときは事前に限度額適用認定証の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると医療費や食事代などが減額されます。すでに認定を受けている人には被保険者証と一緒に新たな認定証を郵送します。更新の手続きは必要ありません。ただし負担割合が変更になった人は申請が必要になる場合があります。ともにマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録が完了している人は限度額適用認定証として使用することができます。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話 23-2153。 介護保険料特別徴収を平準化します。介護保険料の特別徴収、年金からの転引きは4月、6月、8月に仮徴収、10月、12月、翌年2月に本徴収として納めてもらいますが、所得の変動などで仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合に限り、特別徴収額が年間を通じてできるだけ均等になるように、8月分の介護保険料の仮徴収額を変更します。この平準化とは、1年間を通じて保険料徴収額はできるだけ均等になるように、すでにお知らせしている8月の徴収額を変更することを平準化と言います。65歳以上の人の介護保険料を減免します。減免を受けるためには要件があります。申請は31日までに長寿社会課で手続きをしてください。低所得者の介護保険料については6年度も引き続き軽減を行います。低所得者の人が特別養護老人ホームなどの施設サービスを利用するとき、利用できないなどのことが起こらないように申請をしてもらった上で、介護保険負担限度額認定証を交付します。認定証の有効期限は31日までです。現在、認定を受けている人も8月以降については更新の申請が必要です。手続きはすでに受け付けています。問い合わせ先、いずれも詳しいことは長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。伊万里クールシェア2024を実施します。この夏は伊万里クールシェア2024として、市の施設の一部をクールシェアスポット、これは熱中症予防休憩所を兼ねています、開放していますので、みんなで涼しさを分かち合いましょう。実施期間は9月30日まで、施設の開館時間のみ実施します。実施場所は13カ所の各コミュニティセンター、市役所市民ロビー、市民センター、 ひまり駅ビル JR1 階よっとこ市民図書館。問い合わせ先、環境政策課脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 シルバー人材センターの会員を募集します。おおむね60歳以上の市内在住で働く意欲のある健康な人。入会方法や入会説明会など詳しいことは公益社団法人伊万里市シルバー人材センター 23-3471 へお尋ねください。認知症を知ろうパート3、今回は認知症基本法について紹介します。国が5月に公表した認知症高齢者数の推計では、2060年には645万人に達し、高齢者数の約 18%、 約6人に1人と見込まれています。市の高齢化率は国や県と比較して高く推移していて、認知症は決して人事ではありません。認知症基本法の目的は、尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう施策を総合的かつ計画的に推進することです。基本法8つの施策。1、国民の理解の増進。2、保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備。3、バリアフリー化の推進。4、相談体制の整備。5、社会参加の機会の確保。6、研究等の推進。7、意思決定の支援及び権利利益の保護。8、認知症の予防等。これは認知症に関する正しい知識と正しい理解を深めることが国民の責務であり、共生社会の実現に向けて生活に密着する民間企業などにおいても自主的に取り組んでいかなければならないというメッセージを国が発信したものです。自治体は認知症の人や家族などから意見を聞いた上で計画を策定することが努力義務になっています。市は伊万里市第6次高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画に、認知症の正しい理解を深めるための普及啓発などの支援策を盛り込んでいます。共生社会の実現に向けて、出前講座のメニューになっていますので、ぜひ利用してください。認知症のない地域はありません。人事から自分事として考えていきましょう。認知症予防にはまず運動。100歳対象、市内に69カ所で実施されています。この100歳体操は一人ではなかなか続かない運動でも、地域ぐるみで取り組むことで人とのつながりを通じて楽しく継続することができ、閉じこもりや認知症予防に効果があります。自宅近くで行われている100歳体操を見学に行ってみませんか。高齢者相談窓口、地域包括支援センター、介護や福祉に関する総合相談窓口です。在宅介護支援センター、在宅の高齢者とその家族の相談助言、公的保険福祉サービスなどの手伝いをしています。住んでいる地区によって担当している施設が分かれています。問い合わせ先、伊万里市地域包括支援センター、電話 23-2122。 児童手当の制度が変わります。詳しいことは子育て支援係、電話 23-2310 へお尋ねください。令和6年度伊万里市プレミアム付き商品券の申し込みを受け付けています。電子商品券伊万里がんばろうペイ、紙商品券 伊万里頑張ろう応援券、どちらかを一人二冊まで購入できます。一冊4000円で5000円分の買い物ができます。問い合わせ先、伊万里市プレミアム付き商品券発行事業事務局、電話050-3033-8537。スマートフォン講座を開催します。初めて触るスマホ体験講座とスマホ講習会と相談会、詳しいことは情報政策課デジタル化推進係、電話 23-4313 へお尋ねください。伊万里市地域商業活性化支援事業費補助金を利用しませんか。詳しいことは企業誘致商工振興課商工振興係、電話 23-2184 へお尋ねください。伊万里信用金庫が佐賀2024の企業協賛制度を活用して市で開催される国スポ・全商スポの大会、ピクトグラムの装飾を軽自動車2台に施したことを受けて、6月7日感謝状の贈呈式が市民センターで行われました。伊万里市と IKK 株式会社連携事業、伊万里市で無限の愛を永遠に結ぼう、伊万里愛フォトフェスティバルを開催します。詳しいことは企画制作課企画係、電話 23-2124 へお尋ねください。7月は青少年の非行被害防止全国協調月間、社会を明るくする運動協調月間です。問い合わせ先、障害学習課青少年センター、電話 22-1262。 地域おこし協力隊活動レポート、住山その8。皆さんこんにちは、小原正道です。住山棚田のドロンコ奮闘記、私が特に嬉しかったのは、参加者から草払いをしていることに対してねぎらいの言葉をもらったことです。大変な時期ですが、いただいた新しい言葉を胸に刻み、引き続き頑張ろうと思います。5月20日、肉用牛の牧場などを経営している風呂川町の松尾勝間さんが市に1000万円を寄付。今回が7回目になります。5月20日、福岡県春日市在住の北田昇さんが市内中学校と義務教育学校の教育の充実、振興のために使ってほしいと140万円を寄付。5月21日、南畑町の前田恭一さんが紺綬褒章を受章し、その伝達式が市役所で行われました。5月31日、市役所で伊万里市有害鳥獣捕獲隊隊員辞令交付式が行われました。6月3日、山城町の河内産業が市に給湯器を寄付。2年前に創業50周年を迎えたことを機に、毎年市に寄付を行っていて、今回が3回目になります。5月31日、大阪府の株式会社青い黒板製作所が企業版ふるさと納税を活用して市に寄付。同社は市民図書館が開館した当初からこれまでの間、舞台装置の保守と点検などを行い、カーボンニュートラルライブラリーを作る事業に活用される予定です。6月4日、市とウォータースタンド株式会社が脱炭素社会の実現に向けたマイボトル利用促進に関する連携協定を締結しました。有田町、伊万里市、武雄市のイベントを届ける三市町広域連携企画、有田町有田ウィンドウディスプレイ甲子園、31日から 8月25日まで開催。詳しいことは有田観光協会電話0955-43-2121へお尋ねください。伊万里市第49回土曜夜市が27日土曜伊万里町中一番館周辺で行われます。問い合わせ先伊万里商店連合会電話0955-22-7200武雄市夏休み陶芸教室 in 飛龍窯工房2024が20日から8月12日まで。詳しいことは飛龍窯工房電話0954-27-3383へお尋ねください。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。本人通知制度、事前に登録した人の住民票の写しや戸籍証明書などを第三者に交付した場合に、その事実を本人に通知します。問い合わせ先、市民課窓口係電話 23-2143。 イマリンビーチ遊泳期間の休憩所予約、7日から8月25日まで。ただし8月23日から25日は佐賀2024国スポのビーチバレーボール競技の練習会が行われるため、一部区間で遊泳を制限します。休憩所の利用料一区画1,000円、収容可能人数は約5人です。詳しくは伊万里ビーチ管理事務所電話080-3223-2525へお尋ねください。伊万里湾岸清掃を実施します。美しい伊万里湾を未来に残す活動に参加しませんか。15日祝日、9時から2時間程度。なお、参加する人は事前に問い合わせ先に連絡してください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係電話 23-2145。 カブトガニの産卵を見る会、21日日曜あります。問い合わせ先、障害学習課文化財係電話 22-1262。 伊万里駅や川東駅の駐輪場を調査し、放置されている可能性が高い自転車を一時的に保管しています。心当たりがある人は保管期限までに連絡してください。保管場所は市役所、保管期限は12月2日。なお、期限までに連絡がない場合は廃棄処分します。連絡先、商工振興課電話 23-2172。 市長と市議会議員の資産を公開します。問い合わせ先、議会事務局電話 23-2594。 毎週火曜日は午後7時まで。伊万里市役所のみで、住民票、税証明などとマイナンバーカードの申請交付を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは17日水曜10時半から市民センターのリハーサル室で、お誕生会は24日水曜10時半から子育て支援センターポップで、いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポップ電話 23-5197。 システムメンテナンスのため、住民票の写し、印鑑登録証明書、各種税証明書のコンビニ交付サービスを休止します。日時は23日火曜終日。問い合わせ先、市民課窓口係電話 23-2143。 都市計画道路見直し案説明会と公聴会、対象路線は八谷がらみ駅前線、六泉寺立花第一線、 説明会は25日木曜市民センターで、公聴会は8月9日金曜伊万里コミュニティセンターで、申し込み期限は8月2日。なお申し出がなかった場合は公聴会を中止します。問い合わせ先、都市政策課都市計画係、電話 23-2476。 重度心身障害者医療費助成を受けている人は毎年受給資格証の更新手続きが必要です。なお更新手続きをしないまま有効期限が過ぎてしまうと、その後で医療費助成の申請をしても支給できない場合があります。受付開始は22日、受付時間は8時半から午後5時15分まで。詳しくは福祉課障害福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。佐賀大学海洋エネルギー研究所が施設見学会を開催します。20日土曜10時から。問い合わせ先、佐賀大学海洋エネルギー研究所伊万里サテライト、電話 20-2190。 土地家屋市無料相談会があります。予約をした人が優先して相談を受けることができます。日時は31日水曜10時から。場所は伊万里商工会議所。問い合わせ先、佐賀県土地家屋調査士会、電話 0952-24-6356。 サマージャンボ宝くじとサマージャンボミニが全国で同時に発売されます。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。発売期間は8日から8月8日まで。問い合わせ先、公益財団法人佐賀県市町村振興協会、電話 0952-25-1913。 認知症の人を介護している家族を対象にした交流会、介護の悩み語ろう会があります。日頃は打ち明けられない介護の悩みなどを語り合いませんか。日時は17日水曜2時から。場所は市民活動支援センター。もう一つ、認知症の人と一緒に参加しませんか。ひまわりカフェ、28日日曜11時から、市民図書館であります。内容はミニ講話、青空喫茶で昼食を食べながらゆったりと歓談。いずれも問い合わせ先は伊万里地区認知症の人とその家族の会の黒川さん、電話 090-2215-5556。 働くことに悩みを抱えている若者、15歳から49歳の人をサポートします。相談にはキャリアコンサルタント、公認心理師、臨床心理師、社会福祉士などの資格を持つ相談員が応じます。相談料は無料で、ただ相談は予約制です。問い合わせ先、佐賀若者サポートステーション、電話 0952-28-4323。 パブリックコメントの結果、伊万里市国見台公園総合整備基本計画案に対する意見募集の結果、1人および1団体から2件の意見提出がありました。問い合わせ先、プロジェクト推進課国見台総合整備推進室、電話 23-2395。 環境省のホームページからデコ活。このデコ活とは、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動の愛称です。7月のテーマ、スマートムーブ、自動車の CO2 排出量は家庭からの排出量の約4分の1を占めます。徒歩や 自転車、公共交通機関など自動車以外の移動手段の選択、すなわちスマートムーブやエコドライブを実践していきましょう。問い合わせ先、脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 次は募集です。地域密着型サービス事業所開設希望者を求めます。詳しくは長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。12月1日の市民音楽祭の出演団体を募集します。参加料は1団体10人以下で3,000円。問い合わせ先、市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262。 若者求職者向け企業説明会があります。参加企業は58社を予定しています。日時は23日火曜10時から。相談は無料ですが原則予約制です。場所は佐賀市のメイトプラザ佐賀。募集期限は22日。問い合わせ先、佐賀労働局委託若年者地域連携事業、電話 0952-20-0590。 伊万里有田地区への定住に必要な取り組みを掲げる定住自立圏共生ビジョンを見直すにあたり、懇談会の委員を1人募集します。謝礼は1回あたり5220円から所得税分を差し引いた金額です。募集期限は31日。問い合わせ先、企画政策課企画係、電話 23-2124。 若い世代の有権者に政治や選挙に関心を持ってもらうため、18歳から29歳の期日前投票立ち会い人を募集します。従事場所は市役所。報酬は1回あたり4800円から所得税分を差し引いた金額。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 23-2027。 伊万里有田協立病院の薬剤師を4人程度、看護師を4人程度募集します。詳しくは伊万里有田協立病院事務局、電話 46-2121 へお尋ねください。婚活イベント夕涼み婚活が8月17日土曜あります。参加料は2,000円。募集期限は8月8日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 採用試験があります。海上保安大学校と海上保安学校の採用試験があります。詳しくは海上保安庁教育管理官付き試験募集係、電話 03-3580-0936 へお尋ねください。自衛官一般層候補と自衛官候補生、そして防衛大学校学生を募集します。問い合わせ先、自衛隊佐賀地方協力本部武雄地域事務所、電話 0954-23-8304。 こんにちは、図書館です。第29回星祭りがあります。6日土曜10時から松浦子供太鼓、11時から椅子の木コンサート、7日日曜10時から慶成中学のブラスバンド、10時40分からバイオリンのミニコンサート、11時半からお琴の演奏など、たくさんのイベントとクッキー等の販売、パトカーや白バイの乗車体験等もあります。7月の休館日、8日15日22日29日の各月曜と25日の館内整理休館です。図書館の電話は 23-2110 4646です。保険だより7月28日は世界肝炎デー。肝炎ウイルス検査を受けて早期発見早期治療をしましょう。ウイルス性肝炎とは肝臓の細胞が破壊され肝臓に炎症が起きる病気です。日本ではウイルス性肝炎が大半を占めていて、特に B 型、C 型の肝炎ウイルスは感染者数が250万人以上に上る国内最大の感染症と言われています。肝臓は沈黙の臓器と言われ、熱や痛みなどの症状はほとんどなく、気づかないうちに肝硬変や肝がんに進行することがあるため、一生に一度は検査を受けましょう。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 休日夜間休肝医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜8時から10時まで電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 夏休みに向けて親子で話し合いましょう。家庭用ゲーム機でも起きるオンラインゲームの予期しない高額課金に注意。相談事例、子供が家庭用ゲーム機でアイテムやポイントを入手するために親のクレジットカード情報が入ったアカウントを使って課金をしたことでクレジットカード会社から高額な請求を受けている。子供はアイテムの入手にお金がかかっていることを理解できていなかったようだ。アドバイス、最近のオンラインゲーム機は保護者用と子供用のアカウントを分けて管理できるようになっています。子どもの予期せぬ高額課金を防ぐため、保護者アカウントのペアレンタルコントロール機能を使って利用状況をしっかり管理しましょう。オンラインゲーム利用時のルールを家族でよく話し合いましょう。困った時はすぐに消費生活センターに相談してください。電話は 23-2136 です。6月1日現在の人の動き、男 25,323 人、女 26,552 人、合わせて 51,875 人で前月より47人減っています。世帯数は 23,874 世帯で35世帯減っています。これで広報伊万里7月号を終わります。
我が家の狭い畑に夏野菜が実り始めました。きゅうりはくの字に曲がったものやちょっと取り損ねたらヘチマのようなものもあります。濃ゆい紫のナス、そして緑のツヤツヤしたピーマンなどです。毎日の献立に良き助っ人として、これらの野菜は大変役立っています。旬の野菜をしっかり食べて、この鬱陶しい梅雨の時期を吹っ飛ばしたいものです。元気に過ごしましょう。加えて熱中症にも十分注意して過ごしましょう。ではこの暑い日をお元気でお過ごしください。来月号までごきげんよう。